ましょう。今日の箇所から主の愛を味わっていきたいと願っています。そこは有名な箇所ですよね。例え話が3つ続きます。迷子の羊、なくした銀、家出した息子の例え話です。今日は迷子の羊の話を味わいます。で、来週は家出した息子の話を味わう予定です。時間の経過もありますので、銀貨の話は今日は初めにすごく短くまとめておきたいと思います。ここにですね、お金、効果があります。結構綺麗でいつも気に入ってですね、気に入っていながらドライバー代わりに日曜日使っているんですけれども、ずいぶん前にですね、いろんな国を旅行して使わなくなった効果、お酒じゃなくてこの効果ですね、結構何枚かいただいたことがあって、私の手元に今あるその1枚なんですね。まあ、今はこう電子マネーでピッて送りの心配もないわけですけども、以前は海外でですね、お買い物をしたり支払いをすると、お店でこうお釣りを効果でもらうし、戻ってきてしまうの。次の機会にその国に行って使わない限りですね、これもう両替してもらえないので、もう手元に置いとくしかないというのが昔の状態だったということを覚えています。で、このお金は今、こうして私の手にある限り、お金としての価値はありません。本当はあるはずの、いくらかの価値が、ほとんど何もないという状態で失われています。で、それとは逆に、ここにある硬貨は、私たちが使う500円硬貨ですから、500円の価値があります。で、これは100円の価値。で、これは10円の価値。これは2万円。その価値があります。でも、先ほどの硬貨は、使いません。お金としての価値がないので、それは失われているってことです。この2つ目の例え、ドラグマ銀貨を失った女性が、なくした1枚を探しています。なくした1枚は浮かび落ちたままでは、その銀貨の価値は失われたものです。なんと、この1枚で、実は1万円の価値があると言われるドラグマ銀貨なんですけども、全く価値がないものになってしまっているんですから、女性は見つけるまで注意深く探して、見つけて自分の手の中に入れます。こうしてその銀貨は本来の価値を取り戻す。見つけてもらわなければ、銀貨はその価値を失ったままになります。それは神様を信じて神様のもとに帰らなければ、滅んでしまう。価値を失ってしまう私のことを表しています。さて、今日は羊の足を味わいますということですから、そこに戻します。4節をもう一度読みます。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っている。そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。この4節にですね、一つの言葉があります。見つけるまで。今日はこの言葉に最初に注目して、主の恵みを味わっていきます。八節の銀貨の例え話にも、見つけるまでという言葉がありました。両方の例え話に使われて繰り返される大切な言葉、見つけるまで。この言葉は、見つけるまで続けるという意味の表現が使われています。失った羊が見つかるまで、終わることがない。ということです。途中で、もういいや。諦めてしまうことはない。この羊の所有者、羊飼いはいなくなったたった一匹を見つけるまで探し続ける。しかも、ここには、いなくなったと表現されていますが、単なる迷子になったという意味の表現ではないんです。これは、滅びに進んでいく。という意味の表現です。羊飼いの手から離れてしまった羊は迷子になって家に帰れないというだけではないんです。そのままでは滅びるんです。いや、滅びに向かって進んでいく羊になってしまっているんです。自分では帰ることができない羊です。落としてしまった銀貨が自分では女性の手の中に戻ることができないと同じです。ですから、羊飼いは 諦めません。羊が自分で戻ってくることができないことを羊飼いは知っています。所有者であるこの羊飼いはどこまでも探しに行くのです。決して諦めない、見つけるまで探し続けるのです。これは羊飼いの愛です。帰ってみまで探して探して連れ戻す。まだ自分のところには99匹がいるから、まあ、たった1匹ぐらいいなくなっても、まあいいや、もういいやとは考えない。たった1匹を大切に愛する羊飼い、所有者です。そして、このたった1匹の羊は、あなたです。そして、私です。そのままでは、神様のもとへは帰ることができない。滅びるしかない存在です。しかし、そんな滅びるしかないはずの、そんな存在の私を見つけるまで探し歩いてくださる方がいる。それが私たちの救い主であるイエス様です。本来ならば私たちは99匹の羊と一緒にイエス様のもとにいるべき存在でした。しかし、罪があるので私たちはイエス様のもとを離れてしまった。そのままに、そして前から滅んでしまうことも知らないまま私たちは生きていました。しかしイエスはそんな私を愛して探し歩いてくださった。ここでは見つかるまでとありました。新約聖書の最後、ヨハネの福音書の3章の20節、2010年版496ページには似た表現があります。こういうふうに見たいと思います。ヨハネの福音書の3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰も私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入り、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ここに、私はこの外に立って書いているという言葉があります。私が家の中にいます。そのままでは滅びることも知らないまま、ぬくぬくと過ごしています。あなたは外にいます。私を訪ね歩いてくださり、私が戸を開けるまで諦めることなく、戸を叩き続けてくださいます。見つかるまで、いつまでも、どこまでも探し歩いてくださる。愛の神様の姿がここにもあります。いつも主が、神様が私を見つけてくださり、声をかけ、私の心を叩いて呼び起こし、神様の音を帰るようにと招いてくださる。ルカに戻ります。午前になると、見つけた羊を喜んで肩に担いでいるということが記されています。迷い出たのは羊の方ですが、探し歩いた羊飼いが喜んでいます。見つけてもらって喜ぶ、感謝するというような羊の姿は記されていません。肩に担ぐというのは、私たちはこうびっくりするような姿ですけれども、実際の羊飼いが羊を運ぶときにこのようにする方法だそうです。こうすると羊は落ち着いて羊飼いに静かに運ばれていくのだそうです。それはこの羊飼いがたった一匹を大切に扱っている様子を示します。見つかるまで。そして、見つけて喜んで肩に担いで、見つける、喜んで肩に担ぐ。この三つの言葉は羊飼いが本当に羊を大切に思い、愛していることを表している、繰り返しの表現です。六節です。家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うんです。すごい場面が記されていると思います。この人はたった一匹を見つけてよかった。で終わらないで、その喜びを周りの人とも 協議しようと呼び集めるの。見つけられた。父は安心している。喜んでいるではなくて、見つけた人に対し、所有者が大きな喜びを味わい、それを他の人にも一緒に喜んでほしいと広げています。私がこのなくした一匹の羊である、この私が神様のもとに行ったら、神様は喜び、その喜びを周りにと広げるほど、その喜びは七節には、罪人のこととして伝わります。羊の例えが明かされていくわけです。七節です。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためより、多くの喜びが天にあるのです。一人の罪人と99人の悔い改める必要のない人が示されます。誰が悔い改めなくてもよい99人なのでしょうか。そんな人はいません。ここは最後の大きな喜びがあるのですということだと、一つ前の6節にある一緒に喜んでくださいという言葉が大切な言葉となりつながっています。ここまでの例え話をイエス様は誰に語ってこられたでしょう。2節にはこのように言います。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言う。文句を言うパリサイ人、立法学者たちが言います。これらしたが分かりました。同じルカの福音書の19章の7節です。人々はこれを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。あの主税人の頭で罪人と言われたザラカイの家の客人となったイエス様のことを、罪人のところに客となったと文句を言う人々の姿があります。そうではないんです。神様が望んでおられるのは、一緒に見つかった一匹の羊を喜ぶ、悔い改めた罪人、悔い改めて喜ぶザーカイのことを一緒になって喜ぶ人を神様は求めておられます。なぜなら私たちは皆悔い改める必要のない99人ではなく、なくした一匹でありザーカイなんです。結びの言葉です。あなたは今、主イエスに見つけられたことを喜び、感謝しています。あなたは今、主イエスに見つけられた人がいることを、主イエスと同じ心で喜んでいるでしょうか。私たち喜びましょう。主イエスと共に生きる日々は、喜びあふれる日々なんです。そのために、主イエスはあなたを見つけるまで探し、歩かれたのです。お祈りをさせていただきます。憐れみ深い神に栄光が限りありますように。あなたは私たち一人一人に目を留め、愛を注いでくださり、いつも助けに導いてくださいます。ありがとうございます。何も知らないまま、滅びに向かって生きていた私たちを、あなたは一人一人の名を呼んで探し出してくださり、あなたの子供にしてくださいます。あなたご自分の命を犠牲にして、差し出してくださったのは、私たちは滅びの子ではなく永遠の命の約束をいただいた神様の子供へと変えられました。あなたの深い愛に感謝します。私たちは今あなたの声をあなたの言葉に従って歩みます。それでもなお弱い私たちです。聖霊様、朝に夕に私たちを導いてください。もうイエス様のもとから迷い出ることがないように、聖霊様、助けていてください。この礼拝から始まる7日間をどうぞ私たちをふさわしく 導いてください。朝に賛美し、夕に祈り、主を、主イエスを愛して歩める私たちで、願います。この祈り、私の救い主であり、慰め主である、イエス・キリストの尊い名前を通し、心からお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。